こんにちは。食べ物が美味しい季節となりましたね。今日のお客様は普段にあるお米屋さんのご主人、秋澤厚夫さんです。美味しいご飯の食べ方などお聞きしてみたいですね。ではお呼びしてみましょう。秋澤さん。
はい、秋澤でございます。どうぞ今日は一日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。秋澤さんはお米館山田屋本店のご主人でいらっしゃいますけど、お店の場所を簡単に教えていただけますか？
はい、調布駅の東口から札の方にですね、100メーターぐらい歩いて行ったところにお米館ありますので、すぐわかると思います。
そうですね、電車に乗っててもビルの形がとても目立ちますね。
はい、ありがとうございます。
お米館は、普通のお米屋さんとはちょっと違ったおしゃれな雰囲気のお店ですよね。数々のイベントをよくされているようですけれども、これは秋澤さんがアイディアをお考えになってるんですか？
そうですね、だいたい私が考えることが多いですけれども、最近はスタッフのみんながいろいろと企画を持ちかけてくるようになりましたので、その時々のそのシーズンに合わせて、一番いいと思うようなイベントをいろいろやっております。
多摩センターにもあるって聞いたんですけれども。
はい、そうですね、一昨年の11月から、多摩センターにある三越の中に小さなお店なんですけれども、お店を開くことができました。
こちらのお米館なんですけれども、今年で創業100年だというふうにお聞きしました、はい、でまた夏にはそのイベントがあったそうなんですけれども、100年前から今の東口のところにあったんですか？
今お米館が、ちょうど踏切のところにあるんですけれども、はいはい、そこを北の方に、歩いていきますと旧甲州街道に当たると思うんですけれども、そこの旧甲州街道の、当たった角のところがもともとの山田屋としてのスタートだったようです。
100年の間には、関東大震災があったり、それから戦争があったり、大変なこともいろいろあったと思うんですけれども、その長い歴史の中でお店を続けていく上でのご苦労とかありますでしょうか？
そうですね、昔のことはよくはわからないんですけれども、私が山田に携わっても、17年8年経つんですけれども、今までは米屋さんというのは法律がありましたので、
そうですね、
全て免許がないと逆にお米が販売できないという時代が続いてましたので、はい、ですからそういう意味ではその時代は逆にいい時代だったのかなというのを思ってます。ところが法律が、変わって、今ではお米はスーパーでもコンビニでもどこでも買える時代になりましたので、そういう意味では今の方がいろいろと競争が激しくなって、お米屋さんとするとなかなか厳しい、経営環境になっているのかなと思っております。
秋澤さんご自身は、何代目でいらっしゃるんですか？
私は5代目になります。
あ、そうですか、はい、夏のイベントの時には昔のなんていうんですか、大福帳っていうんですか、
はい、
あんなのがあったり、そろばんとか、はい、展示しててなんかとってもこう、懐かしい感じしましたけれども。
そうですね、私も実際にそれを使って商売してたわけではないので、ですけれども、はい、やはりレトロって言いますか、非常に貴重な財産なのかなというふうに思っております。
ところで今私たちはもう世界中の食べ物が何でも手に入るんですけれども、やっぱり毎日ね食べて飽きないのは、はい、やっぱり白いご飯だなと思うんですけれども、秋澤さんもやはり3食ご飯ですか？
3食と言われるとなかなかはいとは言い切れないんですけれども、はい、でもできる限り、ご飯を食べようというふうには思っております。
とてもスマートでいらっしゃるんですけど、それもやっぱりご飯のせいでしょうか？
いやそんなことはないんですけれども、やはり皆さんにはご飯食というのをもう一度見直しして、やっぱり年々お米の消費量が減ってきてますので、ぜひ皆さんには、ご飯食、和食を中心とした、食事を心がけるように皆さんにいろいろと伝えていきたいなと思っております。
日本人なら誰でもこうご飯の食べ方っていうのはまあ知ってるとは思うんですけども、今いろんなブランド米ってありますよね、はい、でこうなんかこう選び方にちょっと迷うこともあるんですけど、はい、選び方のコツとかあれば教えていただけますか。
そうですね、今いろいろなところで売られているお米は基本的にどのお米も非常に良食味で美味しいと思います。
美味しいですよね、はいはい、
もうまずいというお米は逆にないぐらいだと思いますね。
そうですね、安くても美味しいですよ ね、
そうですね。ただその中でも、やはり皆さん固めが好きとか、柔らかい方がいい、粘りが、はい、強い方がいいというそういった好みがありますから、ぜひそういった自分の好みをですね、お店の人に聞いてみて、うん、それでお店の人といろいろと会話をする中で自分に合ったお米を選んでいただければと思います。
そこがやっぱりコンビニでは、ね、できないことですよね。
そうですね、やはり私たちは対面販売でお客様の、まあ、ご要望に合ったものをどれだけお渡しできるかということに心がけておりますので、そこがお米の専門店の役割だと思っております。
お寿司を作りたいときとか、こうお粥を作りたいときによってお米を変えた方がいいんですか。
そうですね、皆さん大体新潟のコシヒカリとか魚沼産のコシヒカリって美味しいと、で実際確かに美味しいと思うんですけれども、ところが酢に合わせるとですね、逆に粘りが強すぎてあまり良くはないんですね。で逆にさっぱりした粒が大きくてさっぱりしたお米の方が酢に合うとか、やはりそれぞれの調理に合わせた米というのはありますので、まあ、そういったことも私たちで、皆さんにお伝えしていけるところだと思っております。
今日のゲストはお米館山田屋本店の秋澤敦夫さんです。私は五穀米とか十穀米とかこうああいった感じのこう混ざってるの結構好きなんですけれども、はい、こういった食べ方ってなんかお米屋さんにとったら邪道なんですか。
いや決してそんなことはないですね。やはり、雑穀と言われる冷えとか泡とかきびとか、そういうのは一緒に食べて、でそれぞれがやはり栄養素がそれぞれ強いものがありますので、ぜひそういうのを、自分の体調といいますかね、自分の健康の状態に合わせて選んで食べるということは大切なことだと思いますね。
秋澤さん、ちょっと一つお聞きしたいんですけれども、はい、無洗米ってありますよね、はい、あれはどうでしょうか。
そうですね、私どもも無洗米の機械を設備を入れまして、すでに無洗米の販売はしているんですけれども、そうですね、2、3年ぐらい前から急激に無洗米をお買い求めいただくお客様増えてはきたんですけれども、ちょっとここのところで止まってしまっているのかなという感じはしております。全体のどうでしょう、2割から3割ぐらいが今無洗米ではないかなと思っております。
忙しい主婦にはとっても便利だとは思うんですけれども、はい、お味とかは違うんでしょうか。
数年前までは味が良くないというふうに言われてたんですけれども、最近機械の方もですね、いろんな設備が良くなってまして、そんなに遜色のない無洗米ができるように今なっておりますので、まあ、味的には非常に美味しくなってきていると言えると思います。
お店のお隣ではおにぎりも売ってますよね、はい、どうですか売り上げとかは。
そうですね、やはりお米屋さんのおにぎりですから、おにぎりが美味しくないと言われてしまうともうお米の売り上げにも響いてきますので、美味しいと皆さんが感じていただけるように、そういったお米だけじゃなくて握り方にもやはりいろいろとまで工夫をしてやってきておりますので、今のところはなんとかご好評いただいているのではないかと思っております。
ところでお店では11月に何かイベントがあるというふうにお聞きしたんですけれども、
ご飯の炊き方教室みたいなものをこれから開いていこうかなというのも、まあ、例えば初級コースでいうと、まあ、IH ですとか電気の炊飯器で、中級になりますと、土鍋とか文化鍋だとか、そういう火を使った炊き方で、上級コースですと炊き込みご飯だったりとか酢飯用のご飯だったりとか、そういった炊き方の教室を開いていこうかなと思っております。
すごいですね。初級、中級、上級とあるわけですね。
そうですね。全部終わった方には、米炊きの名人ですとか、免許改伝ですとか、そういうのをご用意しようかなと思っております。
で、実際にその場で食べることもできるんですか？
そうですね。実際に皆さんと一緒に、お米を計量したりとか、洗米をしたりとか、そういうことで最終的には炊き上げたものを皆さんと一緒に、食べるというところまでやっていきたいと思っております。
ところでお米館も、これからまたあとね50年100年って続くと思うんですけれども、はいはい、抱負がありましたら。
そうですね。今皆さんがお米の買い方というと、コシヒカリとか秋田小町、あるいは新潟とか、秋田とか宮城という、産地品種での選び方がほとんどだと思うんですけれども。
そうですね。
ただお米それぞれにですね、いろいろな特徴がありますので、そのお米をやはりブレンドすることによって新しい食感であったりとか、新しい味をやはり作っていけるようにお勧めしていきたいなと。で、特別な日に、例えばお父さんの誕生日とか、そういう時にお父さんのためだけに作ったお米で、ご飯を食べるとかですね、そういったあげる人、食べる人のための気持ちを持ったお米というものをやっぱり作っていきたいなと。その人のためだけに用意するというような、そういったお米の選び方を今後提案をしていきたいなというふうに思っております。
なんかこうマイお米っていうんですか、そんな感じですね。
そうですね、はい、そういう、そのマイお米といった言い方がいいのかなと思います。
秋澤さん自身のご自宅ではどんなふうにしてお米を召し上がってらっしゃるんですか？
時間があるときは土鍋を使って炊いております。時間がないときはもう電気炊飯器で、対応してますけれども、それ使い分けている理由というのも、やはり土鍋 で食べるとですね、非常にご飯がふっくらして美味しいんですよ。
じゃあ私も今夜はぜひ土鍋でご飯を炊いてみたいと思います。
そうですね、ぜひおすすめだと思います、
はい。今日は普段にあるお米館山田屋本店の秋澤厚夫さんにいろいろとお米の美味しい食べ方などを伺いました。ラジオを聞いてらっしゃる皆さんもどうぞいろいろな自分の好きなお米をね、探し出していただきたいと思いますね。
はい、そうですね、ぜひご来館いただければと思っております。
今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。